では神様からのお話を聞きます。今日のお話は桑原和俊さんによりますキリストを愛するということです。
今日の朗読箇所はキリストを愛するということがどういうことかを考えさせられます。私たちはどうすればキリストを愛していると言えるのでしょうか。私の結論はキリストを愛するのに何か特別なことなどしなくてもよい、一生懸命に自分を生きているだけでよいということです。もがき苦しんで一生懸命その日を生きているだけの人でも、他人のために潔く命を捨てる人でも、キリストを愛する人として何も違わない、いや違ってはならないのです。それが結論です。太陽がすべての人を照らすように、福音はすべての人の光ですから、特別な人が特別なことをしてキリストを愛するということではない、キリスト教徒だけがキリストを愛するとすら限らない、そういう結論です。この結論でお説教を終えてしまえば、今日はバザーですからカレーライス、鶏飯、味噌田楽、ケーキなどが早く食べられるのですが、33年間もがき苦しんで生きたキリストに申し訳ないので、どうしてそういう結論に至ったかをお話しします。キリストは特定のイメージではつかめない人です。福音書はキリストの伝記ではありませんから、身長、体重、容貌、性格など具体的な人物像を特定できる情報はすべて消されています。キリストは泣いたり怒ったりして精神分析医の判断材料は残してくれているようですが、読者に特定のイメージを持たせてはくれません。でもイメージが特定できると、それによって福音は変わるのでしょうか。例えばもしキリストが女性だったら福音は変わるのでしょうか。山口聡子さんから教えていただいたことから考えると全く変わりません。むしろ男も女もなく性別を無視しないとキリストの福音は豊かには伝わらないとすら思います。福音ではキリストは女性でも同性愛者でも変わらない次元にあるでしょう。ニューヨークにある聖公会のセイント・ジョン・ザ・ディヴァイン大聖堂には、イギリスの彫刻家エドウィナ・サンディーズの作った女性の卓形像があります。十字架のキリスタは痩せた女性です。プロテスタント教会の十字架は、私の頭上にあるように場所が卓形像ですが、キリストの卓形像ではありません。しかし男性が当たり前のような卓形像からキリストイコール男性と決めつけると、女性蔑視を正す福音理解に問題が生じます。そのことを女性の卓形像キリスタが考えさせてくれます。福音では汚れを責められて社会での居場所を失っていた出血症の女性を温かく娘よと抱きかかえたキリストの態度や、ベタニアでキリストの頭に香油を注いだ女性に対するキリストの温かい評価、さらには井戸にこっそり水を汲みに来た訳ありのサマリア女性に社会通念を破って積極的に話しかけたキリストの無差別の優しさなど、もがき苦しむ人を解放し塵あくたの中から自由な民の列に引き上げてくれるキリストが描かれています。個人個人との関係性において描かれていますが、そこに性別は関係ありません。パウロの表現を借りれば、男も女もなくキリストにおいて一つです。もちろん LGBT の人とも 私たちはキリストにおいて一つです。人は分けられませんから、キリストの性別を特定することにも意味がないのです。視点を変えましょう。もしキリストが仏教徒だったら、福音は変わったのでしょうか。いや、全く変わらないと思います。正統派のユダヤ教徒だったキリストですが、自分の宗教を主張していないのです。人はすべて個人として捉え、強い共感力を持って一対一で接しましたから、宗教も宗派も関係なかったのでしょう。キリストはユダヤ人が宗教的に軽蔑していたサマリア人の女性に、ヤコブの井戸で水をくださいと平気で頼んでいます。シリア・フェニキアの生まれと書かれたギリシャ人の異教徒にも救いの手を差し伸べ、異教徒のローマ人の百人隊長のしぼめの救いも担いました。福音は宗教も人種も超えています。ここでもキリストは何ら特定されないのです。さらに視点を変えます。もしキリストが犯罪者だったら、福音は変わったのでしょうか。いや、全く変わらないでしょう。罪人を探して救うために来たキリストは、十字架の上から隣の罪人を許し、温かい眼差しで天国を約束しています。善悪の二元論で人を判断するような良権の狭さはキリストには見られません。すべての人を個人としてしか見ておらず、正しいことをしている人を奨励しているわけでもありません。むしろ正しい人、例えば子供の頃から掟を守って生きてきたという生真面目な青年に対して、あなたには一つ欠けていることがある。と痛いことを言っています。99匹の野原を野原に置いて見失った1匹の羊を探し回るキリストは、一生懸命自分を生きる罪人にも寄り添うのです。福音は人の善悪を超えていますから、キリストを善人と特定しても意味がないのです。このようにいろいろな視点でキリストがどんな人かを考えると、性別も生まれも育ちも国籍も宗教も信仰も善悪も、すべて特定されない人の中の人、イメージを決めつけられない人、それがキリストなのだということがわかります。キリストの人物像は福音に SKN です。そんなの関係ないのです。今日ここに100人くらいの方がいるとすると、100人の特定できないキリストがいるということです。自分を無視して特定のイメージのキリストを探したところで、ただ孤独で放り出された自分が鏡の前に立っているだけです。私たちは自分のキリストを自分らしく愛することしかできないと思います。次に、社会との関係において考えたいと思います。この世を私たちと共に生きているキリストは、私たちの同じように社会的存在であるはずです。その社会の捉え方が問題となります。若い人は知らない昭和の大女優、原節子さんの心の葛藤について、最近いろいろ読みました。私は女優をしたことはないのですが、女優は社会的関係で成り立つ職業でしょう。戦前の女優を蔑む社会差別の中で、一家を支えるため15歳で女優になった原節子さんは、社会と戦い、もがき苦しむ自分を砂糖菓子で塗り固めながら、一生懸命自分を生きた人のようです。東京物語という小津安二郎監督の映画の中に、戦争未亡人の嫁である原節子さんと、亡くなった母の末娘である香川京子さんとのセリフのやり取りがあります。母親の葬儀が終わって、片身分けだけ済ませて、兄や姉がさっさと東京に帰ってしまった後、末娘の香川京子さんは、実は一生懸命自分を生きているだけの兄や姉を自分勝手だと言って不満に思います。それに血のつながっていない義理の姉の原節子さんが反論します。二人の女優のセリフのやり取りを聞いてください。香川京子、私、お母さんの気持ちを考えたら、 とても悲しくなったわ。他人同士でももっと温かいわ。親子ってそんなものじゃないと思う。原節子、私もあなたぐらいの時にはそう思っていたのよ。でも子供って大きくなるとだんだん親から離れていくもんじゃないかしら。お姉様ぐらいになるともうお父様やお母様とは別のお姉様だけの生活ってものがあるのよ。誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。そうかしら。でも私そんな風になりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。そうね。でもみんなそうなっていくんじゃないかしら。だんだんそうなるのよ。じゃあお姉さんも？ええ、なりたかないけど、やっぱりそうなっていくわよ。いやね、世の中って。そう、嫌なことばっかり。嫌なことばっかり。社会が嫌なことばっかりだから、私たちはキリストを愛さずにはいられなくなるのではないでしょうか。日本でキリシタン時代のベストセラーはコンテムツスムンジです。嫌なことばっかりの私たちの世の中という題の本です。生前原節子さんの北鎌倉のお宅に呼ばれて夕食を何度かご一緒させていただいたなんてことはありませんので想像ですが、このセリフがリアルなのは原節子さん本人も世の中って嫌なことばっかりと思っていたからでしょう。私たちは皆原節子さんです。嫌なことばっかりの世の中で悩みのない人などいないし、心の中でもがき苦しんでいない人もいないのです。そういう社会認識がないとキリストを愛するということが何か特別な良いことをするような錯覚をしてしまいます。ところでキリストは嫌なことばっかりの私たちの世の中で全く特定されない人の中の人となることによって神を超えました。聖書には神を超えた人が3人登場します。一人はヤコブです。ヤコブは神にレスリングで勝っています。もう一人はヨブです。ヨブはサタンを従えている神よりも義の厚い人として神の身勝手な試練に耐えます。善悪が同居した神の一体性を受け入れてあえて抵抗しません。そしてあなたは全能であり身旨の成就を妨げることはできないと悟りましたと白旗を上げます。これは負けるが勝ちという逆説的な白旗ですから、実態はヨブが神を超えているのだと精神分析カール・ユングは書いています。三人目がキリストです。キリストの勝利は他の二人よりもはるかに決定的です。キリストは嫌なことばっかりの私たちの世の中そのものに勝利を成し遂げた唯一の人です。神もできなかった人の救いをキリストは十字架の死と復活で成し遂げました。それでキリスト教が成立しましたが、その時から神はキリストを追いかけねばならなくなりました。コモンエラ325年のニケア公会議で公認された三位一体説で神がキリストに追いついたのだと考えると、追いつくのに295年もかかったことになります。それくらいキリストはすごい人です。電通の女子社員の高橋まつりさんという人は、仕事の質疑で目が充血していたことやボサボサの髪で会議に出たことを上司から責められていました。男性女子から女子力がないだの何だのと言われるの我慢の限界です。おじさんがハゲていても男子力がないとは言われないのにずるいよねなどと全く正しいことをつぶやいていた彼女は、人生も仕事もすべてがつらいです、お母さん自分を責めないでね、最高のお母さんだからという内容のメールを送った後、電通の女子寮から飛び降りて自死しました。2015年に起きたこの事件から、私はキリストを愛するということを キリスト教徒の専売特許に限ってしまうと、すごい人キリストに申し訳ないと思います。キリストは誰にでも愛されるべき人だからです。自分を一生懸命に生きようとしてもがき苦しんだ高橋まつりさんは、キリストを愛した人だと思います。キリストが彼女の亡骸を背負って、ヤコブの夢の階段を登って天国まで送っていったのです。嫌なことばっかりの私たちの世の中で、もがき苦しむ人に、キリストが救いの手を差し伸べないはずなどありえません。もがき苦しんで一生懸命生きた人は、キリストに連れられて天国に行くのだと思います。自死かどうかは関係ありません。彼女の上司も、それでもがき苦しんでいるのであれば、彼の心に彼のキリストがいることになります。裁判や訴訟には関係なく、善悪も問題にしないキリストが必ずいます。ボランティア活動で一生懸命自分を生きて、平和に命を懸けていた中田敦人さんという青年は、1993年、カンボジアの総選挙を支援する国際ボランティアに最年少で参加し、自ら買って出て、クメール・ルージュの勢力が強く、最も危険と言われた地域を担当しました。そこで銃撃され、I'm dying という端的な事実のみを言葉に残して殺されました。中田さんは新しい自分を生きることで、彼らしい自分を生きることで、キリストを愛しました。友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はない、というキリストは、彼の亡骸を背負って、ヤコブの夢の階段を登ったのです。彼の葬儀の後、お父さんは、息子の誕生記念に植えた桜の木を、この木もこの世での務めを終えたと言って切り倒し、自らボランティア活動をするようになったそうです。嫌なことばっかりの私たちの世の中で、一生懸命自分を生きた中田さんの心が、多くの人たちをボランティア活動に駆り立てます。その一人一人にキリストがいます。みんな自分を一生懸命生きることで、キリストを愛しているのです。またこの事件では、殺害者が誰か公表されませんでした。大量殺戮を犯したポルポト政権にもキリストがいることを忘れてはなりません。キリストはどちらが正しいかは関係ないのです。悲惨な拷問で心と体を傷だらけにして朝4時にノートに反省文を書かされていた船戸ゆあちゃんは一生懸命自分を生きた子です。もっと明日はできるようにするから、もうお願い許して、などとひらがなで書いたノートを残して、ゆあちゃんは2018年3月、5歳で天国に連れて行かれました。キリストに抱かれて、ヤコブの夢の階段を登るゆあちゃんを見て、天使たちも大声で泣いたでしょう。幼児虐待は悲惨です。先週の杉山春さんのお話のように、西澤悟先生のような専門家がおられるとは言っても、虐待する側が相談できる環境は整ってはいません。杉山さんはアジールという言葉を使われましたが、孤立する親は増えるでしょう。キリスト教会が駆け込み寺の機能を持つべきかもしれません。砂糖菓子でいくら塗り固めても、我が子を虐待してしまう心の闇を抱えて、もがき苦しんでいる親がいます。そういう人たちを責めるキリスト教徒は、欠けているものがあるとキリストに責められるでしょう。虐待する親も自分を一生懸命生きている。このままだと我が子を殺してしまう恐怖心と戦いながら生きていることを忘れてはなりません。このようにもがき苦しんで一生懸命自分を生きる人は、それだけでキリストを愛しているとしか言えないでしょう。もしキリストを愛する人を何か特別なことをする特定の人に限るのであれば、これこれこういう良いことをする人だけがキリストを愛していると決めつけることになり、福音の光を曇らすと思います。キリストの愛は全世界を包むほど大きく、ヨハネが光だと言っているキリストの光は全世界を照らすほど明るいのです。私が若い頃、 一生福祉事業に捧げた枝見静樹さんという人が、体が動かせない子どもの施設で働いていた時の思い出を語ってくれました。ある時施設で運動会を開いたそうです。運動会といっても部屋の中でわずかな距離を移動するだけですが、施設の人たちを驚かす出来事が起こりました。麻坊という重症の不自由児が初めて立って歩こうという意思を示し、うめき声を出しながら進もうとしたのです。施設の先生たちはその姿を見て、麻坊頑張れ頑張れ麻坊と大声で応援しながら涙が止まらなくなりました。麻坊は一生懸命進もうとします。その姿に部屋中が一つになって麻坊を応援しましたが、結局進めなかったそうです。枝見さんは走って多摩川の河原まで行き、一人で思い切り大声を張り上げて泣いたそうです。麻坊はあるがままの自分を一生懸命生きました。歩けない子として生まれてきて、歩けないまま施設で過ごし、歩けないまま死んでいったのです。歩けようと歩けまいと、有能であろうと無能であろうと、人間の尊厳に関係ありません。一生懸命生きる人にはヤコブの夢の階段が約束されている。そこに嫌なことばっかりの私たちの世の中に、すでに勝利しているキリストがいます。麻坊はもがき苦しんで一生懸命自分を生きました。これ以上キリストを愛するということが誰にできたと言えるでしょうか。私たちは皆麻坊です。できるようで本当はできない。砂糖菓子でどんなに格好をつけても、心の底にあるのはもがき苦しむ無力な自分です。嫌なことばっかりの私たちの世の中に、押しつぶされそうでも一生懸命もがき苦しんで自分を生きるしかありません。あるがままの無力な自分を受け入れる、キリストに頼らないと生きていく力のない自分を受け入れる、それで何とかキリストに助けてもらってようやく這いつくばって生きていく、それがキリストを愛するということではないでしょうか。お祈りします。キリストよ、無力な私たちにその日その日を生きる力を与えてください。私たちが素直にあなたを受け入れ、一生懸命自分を生きることができるように私たちを支えてください。キリストよ、もがき苦しむ私たちの心に来て、すぐ崩れる砂糖菓子では隠すことのできない私たちの心の闇を、あなたの福音の光で照らしてください。このお祈りを神の御名を通して我が心のキリストに捧げます。アーメン。